田口と、
マスだと、
山根と、
松尾と、
鉄尾の
アジ
ア
ャイ
ル
ルラ
ラ
ジ
ジ
オ、イ
オ
エーイ、
ほら、できた。
できた。いけた。リハーサルなしです。
そうですね。今日大人数ですね、ずいぶんね。
はい。
なぜか。
いろいろ諸事情があって。
諸事情がありまして。はい。今日は、久しぶりゲスト会は。
そうです
ね。久しぶりですね。
ゲスト会久しぶりですね。はい。今日はゲストで、エツオが来てます。
ゲストってこんなゲストですよ。
そんなエツオと今日はお話していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
アジャイルラジオ。この番組は、スクラム堂関西の協力でお送りいたします。
はい。まあ、聞いてる人はみんな、エツオのこと知ってると思いますが、改めて。
まあ、モグリの人のために、モグリの人のために。そうそうそう、
うん、これでも知らんのでは、皆さん。
自己紹介お願いします。はい、
自己紹介。はい。山田エツオと言います。エツオとみんなに呼んでもらってます。RSGT の実行委員を、はい、
あ、そうか、そう。
はい。結構、うん、何年もやってます。はい。
お、
こんな感じ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カンファレンスと大体見るよね、やつを。
カンファレンス、RSGT 行くと大体1回でずっと突っ立ってぼーっとしてるのが僕ですね。そう、間違って入ってくる人、こう、違いますよって言う係っていう。
決まってんねん。
まあ、でも、フラッと入ってきて、フラッと入ってきてくれる人に違いますっていう、ちょっとなんていうの、タイミングがすごく頻繁じゃないっていうのと、
うん、
あとその言わなくちゃいけないっていう、そのなんか心の重さ的なものはあるけど、基本ね、入ってこないでくださいなんで。
この間、スクラムフェス大阪でも見かけましたもんね、エツオさん。
ああ、そうですね。はい、言ってました、言ってました。
会ってすぐ、なんでおんのって言うても俺も。
そう、怒られるっていう。
怒ってはないけど、なんでおんねやろうって思って、大阪に。
あれですね、去年くらいから各スクフェスにすごい行くようになった。できるだけ行くようにしようと思って行くようにしてて。はい。それで、まあ、今年もね、お会いしましたしっていう感じですよね。
じゃあ、大阪以外も結構行ってるんですか？
大阪以外は、だいぶ行っても行きました。仙台とか、金沢、うん、この間の金沢とか、うん、あと福岡、あとニセコ、
うん、
ですかね、うん、
おう。だいぶ行ってます。
行けるやつはなるべく行こうっていうのが今の、うん、はい。
なんかそのフェスとかいっぱい行こうって思うようになった心境の変化とかあったんですか？
あ、
きっかけとか。
さすが。ですね。去年の5月に転職しまして。
はいはいはい。
で、まあ、いわゆるユーザー企業なんですけど、まあ、なんでそこに、なんていうかな。まあ、一応コミュニティ活動を出ることによって、まあ、その、どっかのタイミングで、その、会社の人連れて行きたいなっていうのもあるし、
うんうんうん、
あとはその、回り回ってなんかいっぱい行ってる人がいるらしいね、君の会社って、すごく回り回って言ってもらえることを、それをうちの社員がキャッチするっていうことをちょっと、うん、はい、期待したりしてるって感じですかね。うん、もちろん事例とか、あとは採用とかの、っていう目的ももちろんあるんですけど、
うん
うんうん、まあ、なので、できる限りいっぱい行って、なんか、いろんな人と喋ろうっていう感じに変わりました。
なんか、今なんか一緒に、その、転職先の会社で、なんだろう、イベント参加してくださってる方とか、増えたりとか、してるんですか、今。
あ、でも、ちょっとその前に、どこに行ってるかって話をすると、いわゆる伝統的なトラディショナルな大会社というか、ビールの、皆さん、アサヒビールって、
はい、
ご存知だと思うんですけど、
はい、はい、
はい。 皆さんきっと大好きですよね。
はい。
うん。ちょっとこういうこと言わないといけない。
飲みましたよ。
で、それの、まあ、ホールディングス会社なんですよ。僕、言ってるのって、はいはい。普通のホールディングス会社じゃなくて、各リージョン、要するにその、オーストラリアとか、ヨーロッパとか、
うん、
まあ、あと東南アジアとか、まあ、各、いろんなところにリージョンがあるんですけど、そのリージョンごとにホールディングス会社があるんですね。
うん。
うん。ヨーロッパのホールディングス会社とか、オーストラリアのホールディングス会社とかあるんですけど、そのホールディングス会社のホールディングス会社がうちなんですね。
ホールディングの
ホールディング。
ホールディングのホールディング。うん。
うん、
だから、事業会社からは2段遠いというか、日本も、アサヒグループジャパンっていうホールディングス会社があって、はい、それのホールディングスしてる会社が、うち側のアサヒグループホールディングスっていうんですけど、ちょっとそういう関係性になってて、で、そうすると、お前、事業会社持ってないのに何やってるねんってなると思うんですけどね。で、うち何やってるかというと、僕所属してるのは、IT 部門なんですけど、
はい。
ただの IT じゃなくて、IT& トランスフォーメーションっていう名前がついてる部で、まあ、IT と、まあ、名前のとおりなんですけど、IT と、変革、トランスフォーメーションを、やる部署ということで、僕その中で、アジャイルな働き方の推進をしてる部署のチームリーダーなんですね。
おお。
で、その位置から何やってるかというと、例えば国内の、IT 部門の、まあ、支援、IT 部門とか IT の案件の支援とか、
はい。
あとは、例えば、アサヒグループホールディングスの、ホールディングス会社の中の非 IT 部門の、
うん、
なんていうの、アジャイルの働き方支援とか、
うん、うん、
はい、はい。
あとはね、まあ、リージョンのホールディングス会社なんで、それぞれリージョンがあるんですよ。で、そのリージョンごとにいろいろやっていて、うん、で、アサヒグループってグローカルっていう言葉を使ってて、グローバルなんだけど、はい、ローカルの地域のやり方を尊重するっていう考え方で。で、それがあるので、まあ、各リージョンそれぞれやってるんですけど、それを、それぞれの中で、アジャイルな働き方、なんか、ここのリージョンやってるっぽいぞっていうのが、まあ、ポツポツあって、
うん、
それを、まあ、みんな独自でやってるんで、それをこう、つなげるっていう、各リージョンと知見共有するような、なんていうの、社内、グローバルレベルの社内コミュニティっていうか、なんかそういうのを、これから作ろうとしてるんですけど、それの下地作りを、まあなんかやったりとか、直接なんかどっかのチームのアジャイルコーチっていうのは、まだないんですけど、
うんうん、
そういう状況になるとそういうことも多分やるんだろうなっていう、
うんうん、
っていうなんか、いろいろやってる感じ。
うん、全然想像ついてないけど。アジャイルな働き方みたいなんて、具体的にどういうのを指してるの？
多分一番わかりやすくて、多分どこでもヒットするのは、うん、チーム単位で働くっていうことですかね。
うん。
ほうほうほう。
まだちゃんと実現、もちろん全然実現できてないんですけど、うん、やろうとしてるのはそういう、目指そうとしてるのはそういうところで、
うん、
なんだろうな。まあ、その非 IT の部署って、まあ、採用とか経理とか、なんかいっぱいいろいろあると思うんですけど、まあ、だいぶ適当に言いましたけど、で、その中で、みんな多分その、それぞれ担当って持ってると思うんですよ、非 IT 部門の人たちって。いや、A さんは何々の担当ね。B さんはこっちの担当。で、まあ、中には、じゃあ、A さんは B さんのサポートをする、この担当においてはサポートしてくださいとか、なんかそういう関係性はきっとあるんだと思うんですけど、チームでやってるかというその部署ではやってるんだけど、
うん、
チーム活動として働いてるわけではないと、
うんうんうん、
でそこをまあ、ね、皆さんスクラムのエキスパートだからもちろんわかると思うんですけど、スクラムのそのチーム活動のように、まあ、タスクをチームに落としていって、
うん、
そのタスクをまあもちろんその熟達してるしてないはあるにしても誰もがこう取ってやろうとすることができるような、
うん、
そんなようなこうアジャイルな働き方っていうと、そういうようなことができるといいなっていうのは、目指してるところですね。
うんうん、確かに。なんか、チームで働くのは当たり前やから、言われてみたら確かにそうなっちゃってるなっていうのは、思ったけど、
うんうんうん、
なんかそういうとこに そのアジャイルの働き方を理解してもらうとこもしなくちゃダメなんやなって思ったら結構大変やなって今聞きながら思ってた。
その通り。
そうや、ね、
その通り
や、
ね。
だって、個人でね、得意なやつ割り当てられてやる方が早いし、うん、いいでしょって、うん、他のこと考えんでいいし、みたいなとか、ね、うんうん、そんな意見しか上がってけえへんやろうなと思って。
もうね、まさにその意見が上がってくるんだ。
そうやね。
上がってくるんだけど、でもその時って、例えば、じゃあ、その A さんが、うん、交通事故にあって1週間、出社できませんっていう時って、
うん、
その人が持ってるお客さんって、まあ、なんかリストあるんだろうけど、どこまで何やってるかとかわかんないとか、
うん、
まあ、結局ね、病院に行ってその A さんに、ごめん、ちょっと、足が痛いの申し訳ないけどって言いながら聞くか、それかまあ、もうずっと待つ。すいません、担当がちょっとって言って待つか、
うん、
なんかそうなっちゃいませんかって言ったら、そうだよね。じゃあそうならないように、まあ、チームで誰しも取れるようにしとくとよくないですか？確かに、みたいな。
うんうんうん、例え方が悪質やな。
え？もうトラックナンバーそのものだ。
そうです。
入院とか交通事故とか。
あ、でもなんか、例えばそうすると海外旅行行けますよねとか、そういう話もすると、
うん
うん、
そりゃそう、まあ、金融機関とかってもうそれ強制されてるじゃないですか。
確かに。
ある時期、例えば、まあ、あれ、なんていうか、不正が起こらないようにとかっていうのもあるって聞いたんですけど。
うんうんうん。あ、交代しなきゃいけない。
そう、交代して、うん、はい、その人が、全然間を、担当できない期間をわざと作って、不正がないってことを確認するみたいな。
うん、うん、うんうん。
まあ、なんかそういう多分要素とかもあるんでしょうけど、
うん、
ね、休めるって大きいと思うんですよね。
うんうんうん。
まあ、ただ一方でそれは確かにいいと。
うん。
うん、
まあでも、これ別にうちの会社に限らずみんなそうだと思うんですけど、うん、それをやろうとした時にみんなもう今作業パンパンなんだよ。
はい。
そこに転換できるわけないじゃんって話がやっぱり来る。
あ、
うん、で、そこは、まあ、最終的にどうしたいかって、その部署の方の決断というか、そこに委ねられることになります。だから、なんか、今、パラパラって言って、それが実現できてるかっていうと、やっぱ、実現するのはやっぱすごく難しい。賛同はしてもらえるけど、いや、そこまでこう、じゃあ踏み込むか、踏み込めるように、その現場の人がなれるかっていうのはなかなか難しいっていうのはすごく感じるところ。
なんかそういうのって最初の頃ってすごく寄り添わなきゃいけないと思うんで、すごい悦夫さんの時間取られると思うんですよね。でも、多分悦夫さんのさっき言われた、組織構造からいくと、実はすごくいっぱい部署とかあると思うんですけど、
うん、
最初にここのチーム、ここの部署でやろうぜって思う、なんか基準とかってあったりしたんですか？ここで実験しようとか。
ああ、それ
言われてからやるだったのか、それともなんとなくここがなんか実験しやすそうだからここから見ようぜだったのか、うん、なんかその辺とかって、なんか組織改革とかってみんなしていかなきゃいけないとことか結構多いから、うん、なんか気になるんですけど、どうだったんですか？最初の1チーム目っていうか。
そうですよね。やっぱその話はやっぱ出るんですよ。
うん。
出るんですけど、僕、まあこれ多分、なんていうかな、好みの問題みたいなものを、
うん、
好みの問題とか変なこだわりとかもあると思うんですけど、
うん、
僕それじゃああなたのところが多分適してると思うんで、あなたのところでやりませんかって言いに行くっていうのはあんまり好きじゃなくて、
うん、
それやると、僕とはやりましょうっていう、なんていうか、キャンペーン期間が終わると、みんな辞めちゃうと思うんですよね。
うん、
なので、はい、そこはすごいもう、やっぱ周りからとかからも言われるんですけど、それはなるべくやらずに、まあ、なんていうかな、こういうものですよって説明はするにしても、
うん、
やりたいですって言ってくれたところからやりたいなと思って。
うん
うん、言ってこられるまでずっと待ってた。まあ、なんか紹介はしてた。アジャイルの働き方はこんなんですよっていう紹介だけはなんかいっぱいあちこち行ってお話はするけど、じゃあ一緒にやりましょうって言われるまでは待ってたって感じですか？
いっぱいやりに行ってるかって言うと、そのやりに行ってるわけじゃなくて、そこはやっぱね、課題があって、
うん、
どこにステとして、うん、僕その新入社員なんで、
うん、
どこにステとして言いに行けばいいかっていうのがわからない。うんっていうのは正直やっぱありますね。うん、なので、その宣伝量の不足っていうのも多分あるでしょうし、
うん、
あとやっぱ忙しいんでっ ってなった時に、そこは助けられないって言い方がちょっとおこがましいけど、うん、お手伝いできないんですよね。例えば経理業務とか、
うんうん、
あとなんか、うん、採用はなんか、どうだろうな。あの、アジャイルな人材だったら採用のお手伝いできるかもしれないけど、うん、そうなった時に、その、できないじゃないですか。僕 IT 畑の人、ずっと IT 畑の人なんで、その辺の知識とかがなくて お手伝いできないとかっていうのもあるし、
うん、
あの、そこやっぱね難しいですね。そこから踏み込めない、こう、もどかしさみたいなのはすごく感じてるところです。
なるほど。確かに。あ、でも、なんかいろいろ聞きたいこと出てきたな、そう言われると。なんかいや、映像の評価そもそもどうされてんねやろうとか、
う
ん、なんかそもそも普段の行動どうやって決めてるんやろうとか、なんかいろいろ気になってきたね。働き方のイメージがまだできてない、エツオの。
働き方改革を推進する人の働き方のイメージ。
そうそう。
アジャイルラジオ。
これ、そうですね。あの、あ、でも、すごいこれ、鋭いなっていうか、あの、多分、それも、もうすでに課題になってるのかな、課題だと思うんですけど、課題だらけですね。なんかね、やっぱりこう、なんていうかな、その場の判断みたいなやつもあるんですよね。で、こう話を聞いてて、すごいやりたいですって言ってるけど、これ絶対やりたいと思ってないなとか、まあ、逆みたいなものとか、あったりするので、そのなんか、すごく計画を立てて、それに通り進んでいくか、ずれたらどうしようかと、そのタイミングで考えますみたいな、壮大な計画は全然なくって、
うん、
さっき言ったカテゴリーごとに、なんかその都度判断してどう攻めていくかみたいな感じになってますね。で、そうなると、今、僕を含めて3人なんですよ。僕のチームはオーガナイゼーションイノベーションっていうチームなんですけど、
うん、
メンバー2人なんですね。
うん
で、あの、やっぱね、そこがちゃんと伝わってるかなって、すごくちょっと心配というか、伝わってないかもって思う時もあって、
うん、
それは逆になんかその、僕、LINE マネージャーって初めてなんで、
うん、
LINE マネージャーって難しいなってすごい、うん、悩んでます。
エツオさんのチーム自体は、あ、これ聞いたらいいのかな、スクラムっぽく働いてるんですかね。
ああ、まあ、スクラムっぽくするっていう必然性がないのでやってない。ですね。なんかこう、例えば2週間ごとに区切って何とかしてとか、
うん
うん、なんかそこまでする感じにはなってない。
うん
うん、
チームで活動はしてんねやんな。
チームだけど、でも今担当は、みたいな感じで分かれてますね。
あ、そうなんや。
だからね、そのみんなでやるっていう感じにの、なんていうかな、玉じゃない。というか、
うん、
ある程度そのリージョンとのじゃあコミュニケーションの誰々さん担当ねとか、
うん、
じゃあ国内のところはちょっと僕やるわとかなんかそういうのが分かれてる感じですね、大体、
うんうん。そのメンバー間で情報共有したりみたいなのがそこまでやってない感じ？
あ、それはもちろんやってます。
あ、
うん、それはもちろんやってるけど、うん、まあでもまだ十分じゃないなって感じはしてますね。
うん、面白いね。
うん、
もう本当手探りなところが。
うん、ね。なんか面白そうやけど大変そうやなと思って、その、やることを決めることも大変やし、
うん、
じゃあこうしようって思ってから実施するとこも結構大変難しそうやなとか思うし。
やったことないことやから成果とかの評価とかもしにくいですもんね。
うん。
うん、そうですね。まあ、今僕がだから、その、二人のメンバーを評価するっていう立場にあるんですけど、
うん、
一応その、去年、一昨年、まあ、その前とかから使ってる評価シートみたいなのがあるんですね。評価の仕組みみたいなのは。
うん、
で、まあ、それはまあ、いわゆるこう、年初にどういうことをあなたはやりますみたいなのを決めて、うん、で、中間でレビューして、最後、うん、あの、うん、っていうみたいな、そういう感じのやつなんですけど、
よくあるやつ。
よくある、そうそう、よくあるやつ、よくあるやつ。まあ、でも、なんていうか、こう、状況すごい変わるんで、
うん、
どうつけたらいいのかなっていうのはすごく悩むところ。
よくある使えないやつね。
使 使えない言わないで、それ答え、何も答えない。
あの、なんか、タイムカプセル掘り起こしたみたいなやつが出てくんねんな。おいや、こんなこと買い取ったな、みたいな、うん。
あ、そうそう、まさにそうです。
アイドルになりたいとか書いてあるやつな。
だいぶタイムカプセル。
だいぶ前だね。
文章そのものの評価とかは、なんかどんな感じなんですか？それこそ、なんだろう。プロダクトとかだと作りましたとか、作った機能のアウトカムとか。
ああ、
はいはい。組織をトランスフォーメーションというか、組織を変えますよっていうことに対して、組織はどう評価するのかなとか。
うんうん。
そうですよね。なんかその、なんていうか、いわゆるアウトプットで評価できない、見えやすいもので評価できないので、うん、なんかね、そのチームが成長しました、することをなんか目標にしますみたいなすると、
うん、
まあそれもだから王道なんですけど、うん、それを証明するのがなかなか難しかったりするので、
うん、
なんかね、そこはちょっとこう苦肉の策じゃないですけど、例えばそこで PO になってくれた人が、なんかその自分の部門の他の人たちに、そのアジャイルの良さを伝えてくれてる状況になってるとか、なんか、
うんう
ん、なんかそういう、それがこう何人に伝えましたとか、まあ本質的かって言われると微妙だけど、決めないわけにはいかないので、数字をつけたりとかっていうことはしてますね。
うんうんうん、
正直本当にすごいいけてるかっていうとそうでもないと思う。まあそういうのでも過渡期だと思う。
難しいと思いますよ。難しいと思います、うん。変になんだろう、見えるところで評価しようとすると、なんかその改革する人たちが、その改革推進者のために働いてるみたいに思われたらもうアウトじゃないですか。
そうですね。あ、言いたいのは多分だから自分の、お前らの、評価のために俺が働かされてる。
あ、そうそうそうそう。
そういうふうに思われたらダメってことです。それはまあそうですよね。
うん。
そもそも、まあ僕も含めて、そういうふうな接し方はしないって、なんていうかな、心の底から思えてるっていう人たちでやってるはずなので、
うん。
こちらにはそういう嘘はないんですけど、
うん、
まあ、向こうの捉え方は分かんないですね、そこは。
うん、
そう、面接の時に、お願いしてるのは、もう一つだけでね、自分よりも他者を優先してすることっていうのが、まあ、
うん、
なんていうかな、条件って言ったらちょっとあれだけど、
うんうん、
それを、が、すごくポリシーで考えてます、みたいな話はしてて、それに賛同してくれてるかどうかっていうのは、すごく見たりしてます。
うん、
かっこいい。
すごいですね。
まあ、なんか、ね、こういるじゃないですか。そう、その山根さんの言わんとすることは僕すごいわかるんですけど。そういう人いるじゃないですか。
いますね。
改革させてる俺すごいでしょっていう推進者の人とか、
うんうん
うん、ね、まあ、僕も、コーチで入ってた時とか、やっぱりそういう人一定数やっぱいるので、うーんと思って見てたのは、多分なんかそれをイメージしたのかなと思うんですけど。
う
ん
う
ん、
あと、どっちかというと、それが透けると、なんかそれがブロッカーになるなと思ってて、その改革を進めていくの。
うん。
本当が多分に、その一緒にやっていく人、チームが良くなっていくためなのに、なんかそれがなんかこの人のためとかになっちゃうのが、なんかそれがブロッカーになるのがすごくなんか、過去になんかあったなと思って。うん、自分の振る舞い失敗して。いや、俺関係ないんだけど、と思いつつ。
ブロッカーってか、そういうの多分、あれですよね。こうどっかで見透かされますよね。いろんな人に、うん。うん。
アジャイルラジオ。
面白いね。評価の話は面白いね。今多分みんな、聞いてるスクラムマスターたちは、わかるってなってる。めっちゃわかるって、めっちゃ電車の中でうなずいてる。
スクラムマスターの評価難しい問題みたいな、
ね。そうそう。気頭に言ったこと全然変わってる問題。
まあでも、なんか、それ、本当は、なんかそれを見つけられたというか、それに気づけてるのがすごいことのはずなんですけどね。
うん、
最初思ってたと違うことになってるぞっていうのに、ちゃんと自覚できてるっていうのは。
うんうん、それで言うと、その、悦夫さんが、最初にその転職先を選んだときに、多分その面接とかそのジョブディスクリプションで期待値みたいなとかって、なんかその採用いただいた変わったのを変わったと何かしらそのコミュニケーションというか認識揃えたりとかもあったと思うんですけど、なんかそういうときっ は、なんかどういう話されてたんですか？
まず、ま、どこかで、その、アイルコーチで支援しに行く側じゃなくて、
はいはい。
なんていうか、どっかでこう自分の会社というか、その自分が所属してる会社の中の人として、なんかやりたいなっていう気持ちはあって、で、なんていうかお話もらったときに、なんかそういうことを歌ってるので、まあ、その、アジャイルな働き方をなんか推進するんだ、みたいな。で、それを、まあ、歌ってるので、まあ、ちょっと気になって、で、お話聞いてみると、なんていうかな、自分たちは分かってないってことをちゃんと分かってる。だから、分かってる人をちゃんと呼びたいんですって言われて、なるほどと思って、ちょっとあんまり言われないパターンだったので、僕、これはちょっとなんかあるかもと思って、はい、お話を聞いたっていう感じですね。で、期待値合わせっていう意味だと、正直あんまりその、すごく細かいような話はしてないですね、そこは。なんだろうな。それよりも、なんか、やろうとしてるんだなっていう、なんか、そういう気持ちというか。なんか、でも細かく、まあ、正直その、ちょっと少し、この辺分かってないかもみたいなところ、やっぱ話してて、思うじゃないですか。その、いわゆるそのアジャイルを、あんまり経験して、されたことがない人と話をすると、まあ、やっぱり本を読んでるのじゃない部分のなんか違和感というか、そういうのって会話してると感じると思うんですよね。で、それはやっぱりあって、それも踏まえてでも分かってないっていうことを分かってるっていうところはすごい大きいなっていうのがちょっと僕の中でもあって、それを、で、アジャイルちゃんとやりたいと思ってるっていう話だったので、はい。やってみようかなってなったって感じですね。
めちゃくちゃいい話ですね。
なんかでも転職ちょっとなんていうのかな、藤村新太さんレベルじゃないですけどまではいかないですけど、僕も結構な回数転職してて、やっぱり転職するときってなんかそのなんていうのかな、こうまあお金年俸の面とかもちろんあるし、そのジョブディスクリプションの内容とかも。こうなんていうかな、すごく明快で分かりやすくて、自分に入ってくるかみたいなのも、もちろんあると思うんですけど、なんかこう、結構巡り合わせみたいなものって僕は結構重視してて、なんかこれはそうかなって、なんかこう、行くべきかなって、こう、なんていうかな、論理的じゃないところでピンとくるところとかもやっぱりあるんで、今回それだったって感じですね。
おお、なるほど。そんな、あるんですね。
なんか、そう、金額というか年俸だけで行くと、なんか失敗する感じが僕の中で逆に。
重要なファクターではありますけど、全てではないですよね。
そうですね。生活はできるかなってもちろん気にはしますけど、結構そうですね。僕、転職は巡り合わせかなと思います。
はい。そんな、エツオの年収を2本目で聞こうかと思います。
まあ言うわけないやん、そんな。
次週をお楽しみに。
次週。そうやって、あれですね、PV を稼ぐんです
あのね、あ、びっくりすると思うけど、アジャイルラジオ PV 撮ってないよ。どれぐらい聞かれてるか一個も分かってへんのに、ずっとやってるっていうね。謎の活動やったね。
ちょっと今なんか自分の僕の中でほっこりしました。
いや、本当にね、このラジオはね、好きだけでやってるからね。はい、そんな感じでそろそろいいお時間なんで、はい、終わりましょうかね。
一本目は終わりました。
はい。
はい。
じゃあ、閉店。ガラガラ。またねー。
アジャイルラジオ、この番組はスクラム同好会の協力でお送りいたしました。